今日はここに2014年の1月最初の青年伝道礼拝を共に守れることを感謝をしたいと思います。若い青年の皆さん、それなりに教会で礼拝を共に守ってきておりますと、いわゆる愛称聖句と言われる特に心に響く聖書の言葉や、あるいは心に引っかかる聖書の言葉などが少しずつできてくるのではないかと思います。昔から多くの信仰の先輩方が愛称してきた聖句の一つに、旧約聖書のコヘレトの言葉の一節があります。今私ども新共同訳聖書を用いておりますが、その前に使っておりました口語訳聖書では、コヘレトの言葉は伝道の書といい、その三章のところにこうあります。神のなさることは皆その時にかなって美しい。神のなさることは皆その時にかなって美しいと。若者には申し訳ないと思うのですが、この聖句に心からその通りだと言えるようになるのには、やはりそれなりの人生経験が必要なのかもしれません。神様のなさることはまことに不思議なことばかりで、それは私たち人間の予想もしないこと、あるいは私たちが願ったり期待することの正反対のことであったりする場合が多くあります。決していいことばかりではありません。なぜこんな目に遭わなければならないのだろうか、どうしてこんなことになるのだろうか、そのように神様のなさることは美しいどころかひどいではありませんかとつぶやき、文句を言いたくなるようなことの方が実は私たちの人生の中に多くあります。しかしなのです。しかし実は今日まさに神からの証明を受けた使徒パウロというこの人のが後にこうも言っています。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っていると。万事を益となしてくださることを知っている、皆その時にかなって美しいと言われる美しさとは、何でも物事が自分の思うように自分の考えるようにうまくいくことではないのだと、私たちは時間をかけて知らされていくようであります。決して美しいなどとは思えなかったことも、万事を益とされて振り返ってみるときに、神様の深い憐れみと慈しみに輝く美しさがあったのだと気づかされるのです。何もそれは40、50、60、70、80になってではなくても、きっと振り返れば気づくのではないでしょうか。いや、高校生でも自分の中学時代や小学校の時代を振り返ってもきっとそれを見つけ出すことができると思います。今日はそこまでいわば達観することが求められているのではありません。神のなさることは皆その時にかなって美しいと言われていることは、正直なところ現時点ではよくわからないと言えるかもしれないし、 納得できないかもしれない。特に今困難を抱えたり苦しい状況に置かれている人にとってはきっとそうでありましょう。それを受け入れろというメッセージが今日私たちに与えられているわけではありません。そうではなく、神のなさることの意外性、人の想像もしなかったこと、不思議なことをなさるのだということをまず心に留めるように示されるのです。今日お読みいただいた聖書の箇所、初めて聞く方もこれを聞いてここで改心していく、ここでサウロと呼ばれている人、後にパウロと呼ばれるのですが、彼がもともとは教会の迫害者であることがすぐにわかると思います。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで、大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはその道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。これだけで十分わかることですが、この人がキリストに出会う以前、大変熱心な教会の迫害者であった。サウロとありますが、もともとのヘブライ名、ヘブライ人の名前の呼び方でサウロなんですけども、これがやがてローマの世界にこう活躍していくようになりますと、ローマ風の読み方でパウロというふうに変化していきます。私たちはこの後のパウロの方に馴染んでおりますので、そちらの方で少し言い換えて申し上げますが、このパウロという人は誠に中途半端な迫害者ではなかったようであります。ユダヤの国の都エルサレムからお隣のシリアの国の都のダマスコ、結構距離があるのです。わざわざ隣の国まで出かけて行って、そこのキリスト教徒、まあこの時代はまだキリスト教徒などという言い方がなかったんですね、ナザレ派の連中とかいうふうに言われていたそうです。ナザレっていうのはキリストの出身地の村の名前です。ナザレ派の連中とかいうふうに言われていたようですけれども、要するにそこの隣の国の都にいるようなキリスト教徒までも捕まえてエルサレムに連行しようというほどであった。パウロ自身何度も自分がキリストに出会う前はこうだったといろんな手紙の中で言っています。でそれは、例えばですね、ガラテヤ書という、手紙があるんですが、そこの中でも私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていた、自分でちゃんとそう言っています。あるいはエフェソ書、エフェソの信徒への手紙というところではこうも言っています。以前は、つまりキリストに出会う以前は、肉の欲望の赴くままに生活し、肉や人の心の欲するままに行動していた。肉の欲望の赴くままに生活。これちょっと誤解を招きかねない言い方です。肉の欲望のままに赴くなどと言いますと、誠に不道徳で、こう、不貧困な、不潔な生活をしていたというふうに思われかねませんが、実際は全くその正反対でした。フィリピ書という手紙の中ではこう言っています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルのために属し、 ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。つまり完璧によくできた人であったというのです。まあ、それを本人がよくも自分で言えたものだと思われるかもしれません。よほどうのぼれ屋さんなのか。いや、そうではないのです。かつてそうパウロ自身も自負していたのはおそらく事実です。また周りの人たち、世間から見てもそれは間違いのないことであったでしょう。生粋のユダヤ人として、いわば家柄も良ければ、宗教的にも一般教養としても超一流、ユダヤ教の中でも一番厳格なファリサイ派という、派に属して、聖書の勉強も普通の人よりよほどよくでき、知識も豊かに持っていた。まあ、ここには出てこないんですけども、パウロという人はですね、ローマの市民権を持っているって別なところに出てきます。実はローマの市民権ってものすごい権利なんです。普通のローマに支配されている他の国々の市民が当たり前に持つことは簡単にはできません。ものすごく立派な功績をローマに対して持ったとか、あるいはたくさんのお金を捧げて貢献したとか、そういうことがないとローマの市民権などというのはとてもとても手に入れることができるのではものではありません。パウロがそれを持っているということは、おそらくパウロの家、お父さんやファミリーそのものが大変裕福であったか、あるいはローマ帝国と深い結びつきを持っている高官、身分の高い役人であったか、そういうことが考えられるのです。ですから世間の周りの人たちが見てても、このヘブル名サウロ、後のパウロは、まあいいお家のお坊ちゃんで、よくお出来になるお方だった、頭も良ければ、家柄もいいし、豊かな富も持っている。もう申し分のない人であったとも言えたわけです。しかもですね、信仰にも熱心で、神に背くキリスト教徒を心から憎んで、教会の迫害者としてその先頭に立ち、律法の義について、つまり律法が守りなさいと定めていることについては完璧にこれを守ってきた。非の打ち所のないものであった。これだけ完璧でありながら、そういう以前の自分のことをですね、パウロはさっき紹介したところでは、肉の欲望の赴くままに生活していたと言っているんです。こんなに禁欲的に、真面目に生きていた人のはずなのに、実は蓋を開けてその中を見てみると、肉の欲に従って生きていたんだというんですね。確かにフィリピ書ではそんな完璧な姿は以前は自分にとってとても有利だ、有益だと考えていた。神の恵みをたくさん受けるのに、その暁には神の国に入れていただくのに絶対いい、そう考えていた。非の打ち所のないほど立派で完璧、そんな生活であったけれども、キリストに出会ったことによって、その中軸にある自分の本質、本当の自分の姿というものに気づかされてしまったんですね。さっきこう蓋を開けてみればって言いましたけれども、いつもは隠れて見えないんです。隠れて見えないんです。でもこの キリストに会ってしまいますと、今まで見えなくしていたものが見えるようになってしまって、真面目にちゃんとやってきていたと思っていたのに、いや実は自分の肉の欲望の赴くままに生活していたんだと気づかされてしまったのです。これはとてもつらかったことではないでしょうか。どんなに立派なことをし、真面目な生活をしていても、それは自分の欲を満たすという仕方で自己実現しようとしていただけであった。そこではいつも自分が、私が中心に立っていたのです。以前はそのようなことに気づくことさえできなかったのです。キリストに出会う以前のパウロにとって、キリスト教徒というのは許しがたい存在でした。神を冒涜し、神から与えられた尊い律法を無視し、踏みにじっていると思ったのです。これを放置しておくことは決して良くないと思って、まずは都エルサレムのあのペンテコステ以来爆発的に増えてきているキリスト教徒たちを端から捕まえていって、そのような間違った信仰を捨てさせるようにしなければならないと意気込んだのです。捕まえてきて、ナザレのイエスを信じるのをやめるようにと迫り、もし言うことを聞かないとただでは済まさないぞと脅迫までし、おそらく肉体的に痛めつけることもしたでありましょう。いや、最終的に言うことを聞かない者たちは律法に基づいて裁かれ、処刑されてもやむを得ない当然のことだとして、それにも加わっていく。実は今日は使徒言行録9章ですけども、ほんの数枚手前をめくっていただくと、使徒言行録7章の終わりのところに、世界で最初の殉教者と言われるこの殺されてしまった人が出ます。ステファノという名前の人で、教会で働いていた人でした。人々に説教をしたんですね。お話をしました。しかしその言葉は、それまで神様に背いてきたイスラエルのためにとって、ユダヤ人にとっては誠に厳しい言葉でした。君たちはとことん神に背き続けてきているではないかと、いわば突きつけたのです。メッセージとしては、実はその続きがあって、そんなあなた方を神は愛し、その御子のイエス・キリストの十字架をもって許し、永遠の御国に入れようとしてくださっているのだという、本当はその後が続くはずでありましたけれども、もうそこに行く前に、聞いている人たちはもう自分たちの罪が厳しく指摘されるのに耐えきれず、激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりをしたというのです。この歯ぎしりをする、ものすごい強い激しい憎しみを表す表現なんです。この野郎と思ってですね、何を言ってるんだという敵意と憎しみがこう歯ぎしりという形でこう出てくるんですね。ステファノはその時に聖霊に満たされて天を見つめ、なんとその時天が開けてですね、神の栄光と神の右に立っておられるイエスが見えた。思わず喋ったんです。ああ、天が開いて、神の子が神の右に立っておられるのが見える。もうこの言葉は決定的だった。これを聞いた人々は、ある意味罪を突きつけられて追い詰められていた人々は、言うなれば、今風に言うなれば逆ギレしたわけです。ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めたというのです。いわゆる石打ちの刑と言われる処刑方法。これは 聖書の中にある殺人、姦淫、そして神を冒涜するという最も重い罪に対して課せられる、いわば裁き、その具体的な処刑方法であったのです。実際にはまともな裁判なんかなく、いわばリンチのようなものでありましたが、それでも一応そこに証人たちが立てられる。証人、証しをする人、商売する証人ではなくてね、証人が立てられた。一応それなりの体裁を取ったようなのです。その証人たちの着ているものっていうのは、ここが、このなんて言うんでしょう、上着のようなコートのようなものかもしれませんが、をそこのに立ち会っていた若者に預けたっていうんです。その若者っていうのが、実は今日9章のところでキリストに出会った後のパウロ、サウロであったのです。若者と書かれています。パウロはその若き日から、つまり皆さんの若者、今ここにいてくださる若者のような青春の日々を送っている時から、もう教会憎し、あんな奴ら潰してやる、ちょっと言葉が俗っぽくて申し訳ありませんが、そういう思いを若い時から抱き続けていたということが、今日の最初の大事なポイントなんです。若い時から実はパウロはずっとその思いを抱き続けていたのです。そして今日の9章、この7章の終わりから9章までの間にどれだけの年月が過ぎたかはちょっとはっきり分かりませんけれども、それなりの時が過ぎているようです。パウロは、もうパウロと言いますけど、彼はもはや洋服預かり係のような下っ端ではなくなっているわけです。先頭に立って、しかも当時の最高の宗教的な権力者である大祭司までに掛け合ってですね、手紙をもらうほどに、いわばこう立場をステップアップしているわけです。サウロ、後のパウロにとってこの教会を迫害するということはずっと続いておりましたし、いや、それはどんどんエスカレートしていったと言ってよいでしょう。キリスト教徒に対する敵意や憎悪は燃え上がるばかりで、率先してその弾圧に乗り出していく。そして都エルサレムだけでは収まらずに、隣国シリアの都ダマスコにまで出かけていって、キリスト教徒を捕まえてこようとまでしている。このサウロ、後のパウロは、後にたくさんある手紙を読むとよくわかるんですけども、彼は本当にある意味では頭のいい人で、よく考える人だと思います。単純にこの猪突猛進型のタイプの人ではありません。理論家であり、戦略家であります。今日のダマスコのキリスト教徒を捕獲する、逮捕していくのも、パウロなりの計画や戦略があったようです。特に、大祭司からの手紙をもらっておくなどは、法的なお墨付きをきちんと取っている。そこに彼の重要な戦略が見えてきます。彼は熱血感で周りが見えなくなって暴走するようにして、ダマスコのキリスト教徒を捕まえに行こうとしているわけではない。おそらく極めて冷静に状況を分析し、計画を立て実行に移していった。問題は、そこで自分の正義を疑ったり問うということをしないという点にありました。 己の正義に微塵の疑いも持っていない。確信していることといえば聞こえがいいのですが、自らを問い、自己批判をし、吟味した上での確信というのとは違って、結論先にありき。で、言うなれば、平易に言えば、平たく言えば、思い込んでしまっているのではなかったのだろうか。先ほど紹介したフィリピ書の中で、家柄や教養、そして信仰的な熱心の上で完璧であった。そしてそれはかつての自分にとっては有利であったと言っています。有利。それは計算されているということなのです。そろばん弾くって言いますけどもね。計算しているんです。自分にとってという基本線に対してプラスなのかマイナスなのか。ちゃんと計算しているんです。後になってそうだったのだと気づいているんですが、その時にはそんな計算しているという、こう自分にどこまでこう気がついていたか、自分は正しいことをしているって思い込んでいる。しかもそれが罪の縄目だと気づかずにです。大変優れた能力を持つ人だと私は心底思うんです。このパウロという人の書いているものをよく読んでいくと本当にできる人、羨ましい、人間的に言うと誠に羨ましいぐらいよくできる人です。しかし彼のその卓越した能力を持ってしても、かつてその以前にはこの自分に絡みついている縄目、そういう自己吟味をせずに思い込んでしまっているということに気づくことができなかった。その縄目からの解放の時は、突然、唐突にやってきました。ダマスコという都に意気揚々と馬に乗って向かっていく途中、突然天からの光が彼の周りを照らし、呼びかける声が聞こえてきた。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。この後あなたはどなたですかとの問いかけに、私はあなたが迫害しているイエスである。そう答えられた全能の神の御子イエス。なぜ迫害するのか。そのようなことはすべてお見通しのはずであります。がしかしそれでも聞かれるのです。なぜ私を迫害するのか。何にも気がついていないってことを、ある意味ではこの問いかけが気がつかせていくのです。イエス・キリストは何も分かってなくて聞いてるんじゃないと思うのです。すべてをお見通しです。私どもの頭の髪の毛一本さえも数えてらっしゃると言われるような神ですから、わからないわけがない。がしかし、このパウロ、サウロに対してあえて言う、なぜ私を迫害するのか。この問いかけによって彼は気づきを得る。私をと言い、今までやってきている迫害を客観的な第三者的に見ることを許さず、まるで差しで向き合い、目と目を合わせるかのようであります。今ちょうどお相撲が始まりましたけれども、あのお相撲が始まって、この土俵に力士たちが上がっていってですね、こう、四股を踏んでですね、こう顔と顔とをまさに合わせて、この、視線をビシビシとこう、ぶつけ合わせていきますよね。まあ力士によってはちょっと横を向いちゃう人もいますけれど、まことにこう面と向かいですね。そして私がそうだといわば主イエスは名乗りを上げていくのであります。お前が迫害しているイエスはこの私だ その上で、その私が指示を与えてくるわけです。起きて町に入れ。命令形です。そうすればあなたのなすべきことは知らされる。自分の正義を疑い問うことをせず、思い込みによる罪の悩みに縛られていることにさえ気づかないできたが、その気づきの瞬間、それはあまりにも一方的に天からやってくるものでありました。その気づきというものは、イエスという今生きて呼びかけたもうお方と、面と向き合う出来事となった。そこで自分の考えや思いという欲がこうすり替えられたものを中心軸にして生きてきたことから、それを外してあなたのなすべきことを知らせようと新たな生きる基軸をあちらの人が与えてくるんです。主導権はあちらにある。そのことを知らせていくのです。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。なんという権威にある言葉でしょうか。キリストと面と向き合う。生きる基軸。それを与える主導権を持つ方に向き合う。その時をいただくまで、それまでパウロは、言うなれば相手を見ていない生き方をしてきている。自分の欲を満たして自己実現することばかりを追い求めていたわけですから、確かにいろんな人と関わってきてたと思うのですけども、その人は相手ではないんです。対話をし、問われて答えるような、そういう相手ではなかった。自己目的のために使えるものか使えないかでしかなかった。使えない奴はおさらばする。使える限りは使う。それだけです。相手を見ていない。そこから初めて面と向き合うということを知らされていく。そしてあなたのなすべきことを教えると言われる。これは自分がどうしたいのかということではなくて、そういう自分を中心軸に置くものを外して、主導権を持つお方が自分をどうしようとしているのかということに決定的に変わることでありました。生きる基軸が自分からあの方に変わったのです。それは誠に喜ばしいことでありましたが、周りの人間にとっては何かいとも簡単に、まあ目が見えなくなるということは大きなことではありますが、しかし、まあそれほど長引かずに、結果的にはアナニアという人に助けてもらって、目を開けてもらって、気がついてみたら、あの迫害者が手のひらを返すごとくに、伝道者になるという。いわばこの天候ぶり。当然不信が広がるわけです。無理もありません。パウロはそれだけのことをしてきているのですから。そのために用いられたアナニアという人も当然、不審に思ったし、賛同できなかった。主よ、あの人がやってきた悪事をご存知でしょう。どうしてあの人を助けることを私にせよというのですかと。いわば最も憎むべきものであり、最も厳しく神の裁きを受けねばならないはずのものが、ろくな裁きも受けるようなこともなくですね。こちら側の仲間に迎え入れられ、しかも、伝道者とされていく。復活の主は、 そのものを私が選んだんだ、器として私が選んだと言われ、どれだけの人が彼によって苦しめられてきたことか。いや、苦しめられただけでは済まない、命まで奪われたあの人、この人がいるではないか。その罪深さ、その過去はそう簡単に許され受け入れられるものではない。がしかし、それはアナニアがやることではなかった。エルサレム教会の有名なペテロをはじめとする十二使徒がやることでもなかった。このどうしようもない罪深い迫害者であるパウロを許すのは、ただお一人、主イエスだけだったんです。その方が、私が選んだっておっしゃる。アナニアは彼の信仰において、自分が裁くべき立場にはない。裁くべき方はこの方であり、この方が選んだとおっしゃる。ついに、この復活の主イエスの言葉に、アナニアは従いました。これも大きな決断だったと思います。だって私たち学校とかですね、会社とかで自分たちに本当にひどいことをしてきた人間が、あっちで悪口、こっちで足引っ張り、いや、そんな陰でやるどころではない。大っぴらにひどいことを散々攻撃して仕掛けてきたような人、そういう人間をですね、助けてやれって言われて、これを良しとするのはもう本当に大変なことだったと思います。でもアナニアはしたんです。彼は信仰の決断をした。そしてパウロに手を置いて祈った。自分の思いではなく、主イエスの言われた通りにしたんです。こうやって伝道者パウロが誕生いたしました。パウロ自身も己の過去を消し去ることはできません。それを追いながら、人から何度となくそのことを取り沙汰され、また問題にされ、言われながらも、それでも彼は、自分は主に選ばれたんだ、選ばれてしまったんだ、だから自分の過去を出してきてですね、お前あんなひどいことしたじゃないか、お前にそんなことを言う資格なんかないんだって言われたら、確かにそうですと。がしかし、私を選んだ方が言えって言うんだ、だから言うって、聞いてくれって。きっと彼はこの過去の、ある意味ではこの呪縛を受けつつ、それを追いながら、それでもキリストに選ばれた器として忍耐強く語り抜いていったんだと言えると思います。もはやそこでは、自分は選ばれてしまったのだから、私がどうしたいかということではなくて、あの方が私をどうしようとしておられるのかということだけにひたすら聞いて従うしかない。生きる基軸を主に委ねた者の誠の強さと、その者がなお負わねばならない苦しみと、私たちはこの後のパウロの歩みから知ることができます。パウロのように迫害の道を突き進むようなことは私たちにはきっとないでしょう。私たちは ある意味では平和的に教会の交わりの中に迎え入れられたことの方がほとんどでありましょう。そんな私たちを主が呼びかけ、語りかけてくださっていることも知っている。しかし、このキリストと面と向かい合い、なぜ私を迫害するのかとパウロが問われたように、アダムがあのエデンの園で神にどこにお前はいるのかと聞かれたように、私たちは問われ、そして気づかされ、そこから生きる中心軸を、私がそうだというお方に委ねていく。まだ信仰告白していない若者たち、信仰告白しようよ、洗礼受けようよって招かれますよね。でもなかなか決断なんてできない、あるいは新しい自分の人生の道を決断して進まなしちゃいけない、そういう岐路に立たされているものもある。そういう時に私たちは願うわけです。自分が納得できるような、そういう出来事や体験が欲しいって。ところがそうは問屋は下ろしません。実は自分が納得でき、自分がこうストンと腑に落ちるというよく言いますが、そういうような体験とか出来事とかいうものを求めてもなかなか得られずに、ずるずるずるずるずるずると来てしまって、ああ洗礼受けなくちゃいけないんだよな、信仰告白だって本当はした方がいいんだよな、頭で分かってても一歩踏み出せない、ずるずるずるずる来てしまう。そうです。しかし実は自分が納得でき、ああそうだそうだと自分が思うようなのとは違う仕方で、私たちは自分の名を呼ばれてきているのではないでしょうか。サウルサウル、なぜ私を迫害するのか。彼がそう言われたように、私たちは自分が想像もしなかった、考えもしなかった、期待もしなかったようなところから、その言葉、その呼びかけを私たちは受けてきているのではないだろうか。その中でアナニアが決断したごとく、そしてパウロ自身も自分の欲望に従って生きるというその中心軸を脇に置いて、起きて町に行け、そこであなたのなすべきことが示される、この言葉を受け入れて従っていった。お言葉通り好みになりますようにと委ねて従っていった人が、あ、ここにもいたのだと私たちは知らされます。どうぞこのパウロのやりとりを今日は一緒に心に刻んでいきましょう。